Passion 情熱インタビュー魂の声を聞ける。ポッドキャストディレクターのあっちゃんです。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人、この人の熱いパッション、情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクターあっちゃんが務めさせていただきます。そして第3回目のゲストは東京、関東エリアを拠点に全国各地で演奏活動をしてご活躍でいらっしゃいます。声楽家、ソプラノ歌手でいらっしゃいます。加藤桜子さんです。桜子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。5月のマンスリーゲストとして、本日より2週にわたり、声楽家、加藤桜子のパッションと題してお話を聞かせていただきます。実は桜子さんとは実際にはリアルにまだお目にかかってご挨拶していないんですよね。
はい。
ですね。前回、別の番組でですね、ゲストでおいでいただいた時にですね、お声は、聞かせていただいてるんですけど、まだリアルに動くですね、桜子さんにご挨拶をさせていただいてない。まあ、このコロナウイルスのね、非常事態宣言を受けて、リモート収録ということで、ズームシステムという、まあ、ネットテレビ会議システムのような、ものを使って、今番組収録しております。まあ、画像とお声が先で、まだ動く桜子さんを拝見してないということですので、まあ、最近このパターン多いんですけどね。ただ、リスナーの皆さんにはですね、どんな方が、和テイストのですね、お美しい方ということだけはね、お伝え、させていただきたいな、というふうに感じております。桜子さんにはね、先日もドルチェな日曜ですね、というアンサンブルアンクラージェの小松真理さんと、岡島直子さんがメインパーソナリティを務める番組にご出演いただきました。ありがとうございました、その際は。
こちらこそありがとうございました。
というのも、桜子さんはね、アンサンブルアンクラージェのメンバーですもんね。
はい。
後ほどそこのいきさつ等もですね、また改めて聞かせていただこうかなと思っておりますけれども。
はい。
さて、本日のテーマは、ソプラノ歌手へのパッションと題して、情熱インタビューを進めてまいりたいと感じております。それでは、桜子さん、まずは自己紹介をお願いしてもよろしいでございましょうか。
はい。東京音楽大学大学院卒業後、ソロやデュオ活動、グループ活動などなど、様々な形で演奏させていただいてます。ソプラノ歌手の加藤桜子と申します。コンサート活動の他には、テレビ出演や、このようにラジオ出演なども、最近はさせていただいております。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さすが、ソプラノ歌手でいらっしゃるってのなんですけど、美しいお声でですね、非常に遠隔とはいえ、耳心地が良いというのか、普段耳心地が悪いって言ってるんじゃないですか、後から問題がありますので、非常に素敵なお声だな、まあ、お声だけじゃなくて、先ほど申したように、非常に、美的センスも、コスメ好きが高じて、メイクモデルもしてらっしゃるっていうことも、ちょいちょい思います。
それはなんか本当恥ずかしいんですけど、知り合いにメイクさんがいて、ええ、その方が私たちの CD のジャケット写真とかでも、はい、ヘアとメイクを担当してくださってるんですけど、その方に頼まれて、たまに美容学校とかで、まあ、20人くらいの生徒さんたちの前で、はい、私の顔を使ってメイクだったりヘアメイクだったりをするっていう感じのお仕事なんですけど、はい、まあ、私たちも地方公演とかの時に、はい、自分たちでヘアとかメイクをしないといけないので、
は
い、そうやってなんかテレビの撮影とかの時みたいに、なんかいつもメイクさんがやってくださるっていう現場ばかりではないので、
なるほど、
まあ、美容学校とかの出入りとかもとても勉強になってます。
はあ、 我々ね、やっぱりその音楽を聴かせていただく立場だと、まあ、その舞台にね上がったそのもう完成状態しか知らないじゃないですか。そういう裏方のそういうなんていうかその下準備の部分っていうのはあまりこう聴かせていただく機会がないので、あ、なるほどね。でもあのフェイスブックなんかね、私も拝見させていただくと、そのすごく何て言うんだろう、そのいろんなその美の表現の仕方ってあるじゃないですか。その女性は特にその目のあの何て言うの。
メイクを変えたりとか、髪型を変えたりとか、
全然雰囲気変わるじゃないですか。あの私なんかね、大和なでしこ美の七変化って呼んでるんですけど、勝手にですけど、あの
うーん、ね、でもすごい変わりますよね、女性は。
ね、雰囲気が、そこはね、だからあのこれあのリスナーの皆さんにお伝え、あの何々ビューティーってつけるのがあのなんか今習わしみたいになってですね、あの今回の和のテイストっていうところで、あのなでしこビューティーっていうので正式に今日はあのご迷惑だと思うんですけど、ね、命名させていただこうかなというふうに思っておりましてですね、本当ね、なでしこ、あの七変化っていうのか、あ、それはあのお化粧の仕方っていうよりもその雰囲気、あの和テイストもそうですけど、まああの着てらっしゃるものもそうですけど、その表現の仕方によって全然そのイメージが、あー、違うんだなっていうのはね、感じましたね、そこのところはね。まあ、それも才能というのか、やっぱりお持ちのものなんだろうなと思ってね。非常に、ちょっと横見しといてしまいましたけど、でもこれも、ね、桜子さんの魅力の一つなので、非常にそれは、ね、今度、ステージで、いろいろこう、お声聞くときにも、もちろんドレス一つもそうでしょうけど、そういうメイクアップとかその雰囲気っていうのもやっぱりその曲に合わせて変わられたりするのかなと思いながらね。
そうですね、そこは結構意識はしてますね。その曲に合わせてドレスを変えるとか、うんうん、曲に合わせてメイクとかヘアも変えたりとかは意識してます。
素晴らしいですね。そういう風な目で見るとその楽曲と衣装とまたお、なんていうかな、その、まあ、お化粧も含めてのあの雰囲気っていうかな、そういうことも楽しみながらトータル的にね、そうやってこう音楽の世界観を楽しむっていうのもいいかもしれないですよね。そういう意味ではね、まあそんな桜子さんなんですけども、まあ、声楽家ソプラノ歌手で、いらっしゃるというところで、そのパッションをですね今日聞かせていただく、その元になったルーツ、パッションのルーツを聞かせていただこうと感じてるんですけども、まずいつ頃から音楽始められたんですか？
そうですね、最初からあの、はい、歌を習ったわけではなくて、はい、やはり最初はあの、まあ、音楽の基礎であるあのピアノを、うん、まあ、みんなと同じようになんか小学生ぐらいの時になんとなく習い始めたのが、まあ、始まりとか出会いなんですけれども、その先生が、はい、あのピアノ科の先生なんですけど、はい、すごい声楽とかオペラが大好きな先生で、
はい、
あのご自身もまあ、合唱とかでオペラに出演されていたり、はい、とても熱心な先生 で、
はい、
でそれをあの私も母と見に行ったりしていて、はい、子供の時からなんとなくなんか特に意識はすることもなく、なんかあこれがオペラなんだとか、声楽ってこういう歌い方なんだとか、はい、そういうのを、まあ、なんとなく本当に見させていただいていて、そしてその先生からあの、はい、横浜シティオペラの子どものオーディションとかを受けてみたらって勧めてくださって、なのであのその先生のおかげで子どもの時から自分も今度オペラに出るとか、はい、一つの舞台を大勢で作っていくとか、そういうことを経験させていただきました。
うん、いろんな、ね、こう音楽の道に進まれるっていうあの方法ってあるんですけども、なんとなくっていうかそうやってこう恩師がこうこうどう、これどうっていう点、いうところにこうなんか導かれていったっていうのがこう桜子物語の少女編のあれですね、メインストリートなんですね、そこが。
そうですね、そこでやっぱりピアノと歌とこう子供の時にどっちも経験して、
はい、
やっぱり自分はピアノというよりは自分は歌かなみたいなのが子供の時も漠然と思ってましたね。
でも横浜シティオペラでね、ちょっとホームページ拝見させていただいたんですけど、やっぱり非常に、まあ、有名なってこうあのお亡くなりになりましたけど、佐藤よし子さんっていう方がこう創作オペラの元協会の会長さんでいらっしゃってて、ちょっとねやっぱりそれなりに言われのあるところであの急 9歳の頃から舞台に立たれてっていうところなので、うん、それはもう宿命とまでは言わないかもしれないですけど、まあ、運命みたいなところもあって、それにこう少しずつ少しずつそのこう乗っていかれたっていうような感じですよね。
そうですね、まあ、あの音楽界本当に狭いので、あのそこで小学校の時にその、はい、まあ、合唱団のお友達ですね、であの出会って未だに付き合いある子とかもいるし、はい、あの大学に入ってそこで再会するっていうパターンもあるんですよね。あの時いた何々ちゃんだよねみたいなのが。
なるほど。そうするとまあこうね、小学校中学校高校っていう風に、まあご出身があの湘南白百合学園ということで、経歴を拝見させていただいたんですけど、まああの多分リスナーの皆さんご存知だと、あのまあテニスプレーヤーも引退されてしまいました杉山愛さんとか、あとは今でいうブラタモリかでご出演されてます NHK のアナウンサーの林田理沙さんがあれなんですよね、ご出身の学校なんですよね。
はい、あの林田先輩は本当一つ違いで、はい、部活も一緒だったんですね、あのコーラス部なんですけど。
そうなんだ。
なのであの在学中本当にすごいお世話になっていて、あのテストの過去問とかもくださったし、合宿とかも一緒に行ってトランプやったりとか遊んでもらってますね。
あらま、
本当に当時から本当に綺麗で、はい、ピアノもすごい上手いし頼れる先輩でしたね。
なるほど。
あの今毎日あの NHK のニュースで、はい、あのお顔拝見できるので嬉しいです。
うん、なるほど。そう、こうやって音楽をやられるやってらっしゃる方っていうのはこの学校としてはそんなに多くはない、イメージとしては。
そうですね、学年で1人か2人っていう割合だと思います。
ご卒業された方の中には宝塚歌劇団ね行かれた方もおいでになったり、ミュージカル俳優さんもおいでになったりだったんですけど、特にはっていうあれなんですね、そういう意味ではね。
そうですね、あの女子校としては理系の子たちが多い学校ですね。
そうですか、全然イメージがね違うなと思いながら。でまた校則が厳しいんですって。
そうですね、基本的に全部禁止でした。
あらま、あの携帯電話とかそういうことも含めてですよね。
そうですね、ちょっとなんか他の学校と比べてどうとかがちょっと自分だとわからないんですけど、まあ、例えば、
はい、
あの基本高校生まで髪の毛も絶対に結んでないといけなくて。
そうかそうか、
あの髪の長さが肩についたら2つ結びで、はい、肩より長い子は3つ編み。
なるほど。
であのロングヘアは絶対ダメで結ばないといけなかったので、あの私はその反動で卒業後はずっとロングヘアです。は
い、なるほど、念願のね、やっとこう自由になれてロングヘアでという。
結ばなくていいんだと思って。
ポニーテールもダメなんですね。
ポニーテールもダメです。
あ、ポニーテールダメ。
ダメです。
はあ、そこがまあなんていうか、まあ、筋が通ってるは筋が通ってるけど、厳しいっちゃ厳しいんですけどね、そういう意味ではね。
なんか最近はあんまり見ないんですけど、うんうん、大学生くらいまでは夢の中で、
うん、
あ、どうしよう髪の毛結んでない、誰かヘアゴムちょうだいってパニックになる夢を見てました。これはあの多分白百合あるあるだと思います。
こう厳しい中であれなんですね。でもその時もあれなんですよね、あの音楽っていうかその、部活になるのかな、そういう意味ではあの音楽もずっと続けてらっしゃった。
あ、はい、コーラス部、はい、中高ずっとコーラス部でしたね。
なるほど。それってあれですよね、こう常にこう特にあの歌うということとこう寄り添いながら来てますもんね。
そうですね。
で大学が東京音楽大学で、大学院声楽専攻、はい、まああのここまでの流れを聞いても皆さん十分あの素晴らしいですけども、まあ、あのご紹介しきれないくらい今手元に一応資料はあるんですけど、あの読み上げてしまうとあのえらいことになるので、まあ、ほぼほぼあれですけど、まあ、東京音楽大学卒業、同大学院声楽専攻で、読書研究領域修士課程修了で、2014年神奈川県立音楽堂、新人演奏会出演、2016年及川音楽事務所 主催オーディションに優秀新人賞受賞で、2017年 NPO 法人主催演奏会にて軽井沢オーガホール出演等ですね。まあ、なんて言うんだろう、こう導かれるままに、そのなんていうのかな、こうもう歌うことをずっとこう日々ご自分のこう時間のサイクルがありながら、それになんかこう乗っていかれたというところがあるかな。で、今日なんか特別に、さっきちょっと打ち合わせで聞かせていただいて、特別になんかあのめったにないことをしていただけるって、あのどんなことをしていただけるんでしょうか。
はい、今回は、ラジオということで、あのアカペラに挑戦したいと思いまして。
あらま。
あの普段はやっぱりあの素晴らしいピアノの伴奏でしたりとか、はい、室内楽の楽器の方とかの伴奏に乗せて歌ってるんですけれども、
はい、
まあ、今回、まあ、こういう状況だし、まあ、ちょっと、はい、まあ、ラジオ出演のお話いただいて、はい、アカペラに挑戦してみようかなと思いました。せっかくなので
曲目とか何かあれば教えていただきたいんですけど。
はい、曲目は、私をお使いくださいという、賛美歌なんですけれども、
はい、
副題としてマザーテレサの祈りという副題がついてます。この曲は、マザーテレサが書いた詩にメロディーをつけた賛美歌で、私がその中学の時に学校で習ったんですけど、あのシンプルでとてもいい歌で、はい、その後あの私はやっぱりオペラとか他の曲をいろいろ勉強した後もずっと心に残っている歌で、そしてなんかちょっと歌詞があの今のこの時期に合っているんじゃないのかなと思ったので、アカペラで挑戦したいと思います。
じゃあ聞かせていただいてもよろしいでございましょうかね。
はい。ありがとうございました。
ソプラノ歌手のパッションにふさわしい、やっぱりこうなん生声でというのか、伴奏がねある場合もあるんでしょうけど、やっぱりその存在っていうか歌手の存在としてね、すごく響く、まあ、このコロナの今の、ね、時代をにはふさわしいというのか、ね、やっぱり、
はい、
リアルでね 桜田さんの歌聞きたいなっていうか、あのコンサートができるようになったらぜひ聞かせていただきたいなっていうふうにね、あの率直に響きましたね、うんうん、そういうの。
ありがとうございます、ね、あのマザー・テレサの時代にもあの疫病が蔓延していて、
はい、
まあ、今と同じようなストレスフルな時代だったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、それで、まあ、今も結構そうなんですけど、こう人々がこう不安とかで、うん、はい、まあ、苛立ちとかストレスを抱えてしまっていて、はい、まあ、マザー・テレサもあのまずみんな第一に同じ人である人でしょっていうのを言いたかったのかななんて、
はい、
うん、あの個人の解釈なんですが、私はそう思って、うん、この曲が頭に浮かんできて、あの、まあ、伝えたいなと思いました。
ありがとうございます。でそこが歌の持つ、力っていうかな、やっぱりそれが歌を歌う方のなんていうんだろう、持ってるお力なのかなっていうふうに、これはもう理屈じゃなくてその場でやっぱりこうね、聞かせていただくと癒されたりとか、力が出てきたりとかっていう、やっぱり愛でしょうね。そういう意味ではね、桜田さんのね持ってるその愛の力がやっぱりこう歌を通じてこう皆さんのそれぞれのね心に響くかなっていうふうに、いやー非常に心洗われました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかやっぱり何も音響がないところで歌うのはあまり本当にないので、すいません、ありがとうございます。
いやいや、もう非常に貴重なお声で貴重な歌を聴かせていただいたなと思ってますけど、で、まあ現在のね活動について、やっぱりこのソプラノ歌手へのパッションに相通じるお話をちょっと聞かせて、いただきたいというふうに感じてるんですけども、今アンサンブル・アンクラージェさんの方のね、そちらの方の、活動っていうこともこうされてらっしゃるんですけども、そもそも、はい、出会いっていうのはどういうきっかけでこのアンサンブル・アンクラージェさんの方の活動に関わることになったんですか？
はい、そうですね、きっかけはその 4,5 年前から、
はい、
チューバのカズマさんだったりピアノの小松さんたちと何度も共演させていただいていて、
はい、
そこに後に名前がついたりメンバーが増えたりという感じで、
なるほど、
コラボ企画をしたり、本当にもうとにかくカズマさんとか小松さんとか私にとっては音楽家としての先輩方なんですけど、
はい、
その先輩方にこう引っ張っていっていただいているという感じで、やっぱりグループ活動ってどうしてもやりたいと思ってできるものではないと思うんですね。その一人だったらやっぱりできないから、
なるほど、
そうやって引っ張ってってくださる先輩方の存在がないと絶対にできないものなので、はい、もういつも感謝してます、はい、
なるほど、ね、なかなかご縁がないとそういうグループ活動できませんもんね。確かにね、
そうですね、やっぱり縁とか出会いは音楽においてもめちゃめちゃ大事です。
ですよね、そこはね、お一人での活動もあるんですけど、まあ、こういうグループでっていうとね、そういうアンサンブルアンクラージェというチームにもおいでになって、またデュオもしていらっしゃるんですよね。
はい、
デュオの魅力って何ですか？そこは先ほどのグループとちょっと違うところもあったりするんですけど。
そうですね、やっぱり魅力は私は第一に息のぴったりさだと思います、この私たちのデュオに関する。はい、
なるほど。
そもそもはね、やっぱりデュオを組もうってお互いに思ったくらいなので、
はい、
2人とも、好きな曲とか好きな作曲家とかが似ていて、さらには洋服とかの趣味とかも同じで、
なるほど、
感性自体が似てるので、その合わせですね、そのピアノと私歌で合わせる時とかもめったにずれたりすることもないし、
はい、
ここはこうやりたいっていうのが自然と一緒だったりするんで、
はい、
まあ、変な言い方なんですけど 楽なんですよね。
なるほど、
はい、こうしてほしいとか説明しなくても伝わってるみたいな感じなんで、
うん、 以心伝心みたいな、まあ、そ呼吸っていうかな、息遣いっていうか、そこが合うとね、やっぱりそこは、ね、音楽だとまあアイコンタクトもあるでしょう、その息が合ってないとなかなかそこはうまくいかないですよね、そこのところですね。
はい、
ね、
その通りです、
ですね、そういう意味では。そのデュオを今ご一緒に、やってらっしゃる方が、もうこれで、何年やってらっしゃいますかね、デュオは。
デュオ自体は5年間ぐらいやってます。
あ、そうですか。で、ご一緒にやってらっしゃるあのピアニストの方がおいでになるんですよね。
はい。
はい。今日はその、ここまで聞かせていただいたんですけど、このお話をもっと聞かせていただきたいんですが、この続きはまた来週ということでですね、多分スマホの前でっていう声が聞こえてきますけど、来週はそのデュオのパッションについて引き続き聞かせていただきたいというふうに感じてるんですけども、本日はそのデュオのパッションにはなくてはならないスペシャルゲストをお招きしております。桜子さん、ご紹介していただけますでしょうか。
はい、私の、音楽人生において最も大切なキーパーソンであります、尊敬する音楽家の、一人でもある、ピアニストの赤松美希さんです。
美希さん、ありがとうございます。こんにちは、お待たせしました。長々とお疲れ様でございます。美希さんとも今日打ち合わせもさせていただきましたが、初めてでございますけれども、素晴らしいピアニストということだけは存じ上げてますけど、まず自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ピアニストの赤松美希です。国立音楽大学を卒業しまして、今は、主にソロのピアニストとして活動してるんですけども、声楽とか、器楽、楽器ですね、もうアンサンブルピアニストとしても活動させていただいてます。
ありがとうございます。非常にですね、今すぐにもご紹介したい方なんですけども、これはちょっと待っていただいて、来週ですね、美希さんにいろいろ聞かせていただきたいなというふうに感じております。来週、美希さん、一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、さて最後に桜子さん、本日おすすめいただく曲をですね、1曲聞かせていただきたいんですけど、どの曲をおすすめいただけますでしょうか。
はい、私たちが出させていただいているセカンドアルバム花嫁人形からメインテーマであります、花嫁人形を今日はお聞きいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。この、メインテーマになる花嫁人形という曲ですが、どのような曲でしょうか。
そうですね、杉山晴世さんが作曲で、吹谷浩司さんが作詞なんですけれども、で、この私たちの CD では編曲アレンジは、美希さんがしていただいてるんですけども、はい、この曲はですね、まあ、結構聞いたら分かる方も多いと思うんですけれども、今もなお、独特の憂いを帯びた、魅力を放つ童謡花嫁人形ですね、若い花嫁が、豪華な婚礼衣装をつけて、なぜか涙を流している、一瞬で、情緒のある、和の世界が広がると思います。どうぞお聴きください。
ありがとうございます。まあ、美希さんも桜子さんも、和テイストのある、なでしこビューティーズとか複数形でですね、名付けさせて今日はいただきますけれども、お二人のその和テイストにぴったりの、まあ、番組のホームページにも、載せさせていただきますけれども、リンクを貼らせていただきますので、そちらのジャケットの写真ですね、ご覧いただければ、そこもまず感じさせていただきます。今日おかけさせていただきますので、その、楽曲からも感じ取っていただけるかなというふうに感じております。本日はこのメインテーマである花嫁人形を聴きながらお別れです。その前に桜子さんから直近のお知らせなんですけども、まあ現状コロナウイルスの影響もありますので、今後の、ね、活動についてはどういうふうに桜子さんの方の情報を得たらいいかっていうことのことをね、ちょっと聞かせていただきたいと思うんですけど、桜子さん、どういうふうにしたらよろしいですかね。
あ、はい、私は、主に自分の活動記録だったり、コンサート情報を Facebook にまとめて載せています。漢字で加藤桜子で検索していただいて、パープルのドレスを着ているのが私のアカウントです。全体に公開にしてますので、どなたでも閲覧友達申請が可能です。ぜひ申請してください。またフェイスブックのコミュニティページというものもあって、こちらはフェイスブックに登録していないよっていう方もご覧いただける 普通のホームページのようなものもあるので、Facebook やってないという方は、そちらをご覧いただけます。また、あと私、YouTube にも、ロッシーニのオペラやグリークの民謡などもアップしてます。桜子ソプラノというアカウントが私で、あとインスタにはあんまり動物の森の画像とかしか載ってないですけど、一応あります。で、あと、私が所属してますグループの、アンサンブルアンクラージェの公式ホームページもぜひチェックしてみてください。リーダーの、カズマさんを筆頭に、今もキャンプ場を作ったりとかいろいろ盛り上がってます。ラジオ番組もスタートしました。また、赤松美希×加藤桜子の、2人の、アメーバブログもあるので、デュオ活動の記録や CD 情報などもぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ブログから CD 購入も可能です。この時期ぜひおうち時間のともにしていただけたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。番組ホームページにも、リンクを、ね、貼らせていただきますし、番組公式 Facebook、Twitter、Instagram それぞれ SNS にも、情報の方載せさせていただいておりますのでご確認いただければと思います。続いてミキさんから直近のお知らせでございます。よろしくお願いいたします。
はい、ですね、私は、直近本当に近い日だと、今月の最後の日5月31日の日曜日なんですけども、オンラインで、演奏させていただくことになりました。加賀町ホールというところの主催で、加賀町ホールストリーミングコンサートというコンサートなんですけども、先ほど言いましたけども5月31日16時からで、加賀町ホールの YouTube アカウントでご覧いただけます。でその他にはですね、秋の11月27日に、荻窪駅にあります杉並公会堂の小ホールで、ピアノのリサイタルを開催させていただきます。こちらはですね、チケットピアの、P コード178885から、お買い求めいただけます。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。こちらの方も番組ホームページ、公式 Facebook、SNS に、情報を載せさせていただいてリンクを貼らせていただいているので、そちらから、お申し込みいただけるように、なっておりますので、そちらもご参照くださいませ。ポッドキャストディレクターのあちゃんです。さて、番組からお知らせとお願いです。アナラジではこの度ご縁あって医療者団体ホスパス様のコロナウイルスの最前線で戦っている医療従事者の皆さんへマスクを届けるというマスクに思いを企画に賛同し、ナレーターさんや声優さんが集うチームフリーナレーターズユニオン様のエンターテイメント連携活動を応援させていただくことになりました。私個人もこの企画のクラウドファンディングに参加させていただきました。リスナーの皆さんには先だって降板いたしました私の番組内でもご報告をさせていただいておりますが、先月来よりうつ病を患い通院療養をしながら番組制作をさせていただいております。そんな折ツイッターを通じて見ず知らずの私のつぶやきに誠実にお返事をくださった方がいらっしゃいました。ナレーターや声優のお仕事をされていらっしゃる沢田健一郎さん、通称沢健さんでした。常に分け隔てなく厳しくも優しく真摯に人や仕事に向き合う、それ以上でもそれ以下でもない、そのままのあり方に救われ気づきと学びをいただきました。そして今できることから自分らしく何か形を残すアクションとして、小さくてもいいから一歩前に踏み出す証として
フラッグを打ち立てようという思いから、沢健さんのお仲間の紺野千鶴さんがコロナウイルスの最前線で戦っている医療従事者の方々へマスクを届けたい、その一心から支援されていらっしゃるこのマスクに思いを企画のクラウドファンディングに少額でしたが初めて参加させていただきました。アナラジは支え合い、助け合い、喜び合いが循環するコミュニティとして、アナラジらしく自粛疲れのリスナーの皆様へ、沢健さんや紺野さんがご出演のボイスドラマでエンタメを届けます。そしてコロナの最前線で頑張ってくれている医療現場へマスクを届けます。ということで、この後ボイスコミックを第1話のみご紹介いたします。本編はフリーナレーターズユニオン様の公式 YouTube で画像とご一緒に楽しんでいただけますので、ぜひご覧ください。アクセス URL は番組ホームページおよび公式 Facebook、Twitter、Instagram でもご紹介させていただいております。そちらをご参照ください。そしてクラウドファンディングは5月31日日曜日午後11時23時までとなっております。目標額まであと少し、ご支援いただけますようよろしくお願い申し上げます。それではボイスコミックの第1話をお楽しみください。ポッドキャストディレクターあちゃんでした。
そうだな。でも今日は遊びじゃなくて引っ越しの手伝いだからな。
じいちゃんまだ元気なのに引っ越しか。
よく来たな。元気か。おじさんは元気だ。
こんにちは、つむぎちゃん、あらたくん。
みんな待ってたわよ。
おお、来たか来たか。ありがとう。
ねえねえお兄ちゃん、これ何？宝の地図？
ん？どれどれ？
こっちの箱は何が入ってるのかな？宝物？
宝物だったらいいけど。何これ？
どうした？何騒いでるんだ？
うわ、
やっぱりこれは恋ね、恋なのね。
待て待て、落ち着きなさい。
ヒルドラにはよくある展開なんですよ。
そうなのよね。
よーし、帰りも歌っちゃおうかな。
聞きたい聞きたい。
なおきと静かが。
なんじゃこれ、散らかっとらんか。
私は大丈夫だよ。恵子さんを世界一愛してるから。
待ってておくれ。
以上、お知らせについてはですね、Facebook 等でご確認いただければと思います。桜子さん、美希さん、本日はありがとうございました。桜子さん、第1回の収録でしたけれども、いかがでしたでしょうか？緊張されました？
そうですね。はい、緊張したんですけど、すごい楽しかったし、はい、アカペラとかも挑戦できて嬉しかったです。こんな状況だけど、リモートでこうやって、ミキさんとジオのお仕事もさせていただけてすごい良かったなと思います。
ありがとうございます。ミキさん、収録のご様子はご覧いただいて、ちょっとお待ちの時間が長かったですけど、番組の雰囲気いかがでしたでしょうか？
すごい楽しく聞かせていただいたんですけども、すごいゆるくお話しされてたので、はい、ちょっとほっとしながら聞いてました。
こちらこそありがとうございます。来週はまたミキさんのお話を十分聞かせていただこうと感じておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではお二人ともまた来週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なー。